昨日ネトラジ。皆さんこんばんは。今回昨日ネトラジの司会進行を務めます塾生の海田です。昨日ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある昨日塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。というわけで本日の相方お願いします。
SF 担当遠野です。
というわけでよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、あまりニュースを見ない私ですけど、
は
あ、ネットニュースは、ね、テレビは見ない。
なるほど。
そしてあの新聞を読むわけ、
はい、
そうしますとレオパレス大変だね。
レオパレスね、すごいね。
大変だねあれ。どうすんのレオパレス。
もう全国レベルで、ね、
でしょ、
不正というか、
うん、
施工の不正をやってたという。
そうで、あの思ってあれ結構多いわけ、うちの近所、
はいはい、
レオパレス21ね、確かうちの近所にも確かあったよみたいな、うん、学生さんが お住まいでしたよと、
はい、
単身赴任のお兄ちゃん住んどったなとか、まあ、ありとあらゆる一人暮らしが、まあ、私は知り合いだ、ありとあらゆる一人暮らしが、まあ、あそこに集合してるわけよ。あ、そういえば知り合いの知り合いも住んでたよレオパレスみたいな。みんな出て行かざるを得ないんだね。
だからネットのね、噂話というかそんなんで、以前からレオパレスは壁が薄いとかってね、
あ、まあ、
言われてるのがあったわけよ。もう隣の部屋でティッシュを抜き取る音が聞こえるとか
それ超能力者ちゃうかいな
それがさすがに薄いやろうとかってね、言うんだけど、あのまだガラケーの時代だった頃に、あの携帯のボタンをプチプチ押す音が聞こえるとか、
それ一人暮らしの呪われちゃうか。
いや、似たような話はね、あの災害とかの時にあの出る、要は仮設住宅とかではね、同じ話あるんですよ。
あの
やっぱり、まあ、あくまで仮設やから、うん、壁が薄かったりとかするし、
うん、
隣の家のその橋を動かす音も聞こえるみたいなね、そういうところに住んでるんですみたいな話はあった。
あったね、
うん、で、まさかレオパレス持ってる話なわけよだからそれは嘘もあるんでしょうけどね、うん、それはティッシュ抜く音はさすがに聞こえんやろうけれど、でも
確かにな
んかある種それが確かめられたっていうのでね
そやね、あの住んでる人みんな言うとって、壁薄いねんっていうかね、レオパレスって結構あの家具付きか、
はい、
うん、入ってすぐ住めるってのも無理じゃん。だから便利ではあるんだけど、ちょっとあの薄いんだわ壁みたいな。
えらいこっちゃね、
うん、まあそれでもあの地震が来て、まあ、すぐ倒れるってことはないから別にまあいいとは思うんだけどねと、まあ、そこまでは言ってたのに、ああ耐震が、はい、うん、考えたら壁が薄いってことは耐震がってことよね、うん、とつらつらといったところで、まあ、レオパレスとは全然遠いところに住んでいらっしゃる先生お願いします。
はい、中山次郎でございます。昔江戸時代はね、あの長屋って薄い、
はい、
ところで、ね、地震が来たらすぐ倒れの火事になったらその長屋を壊してね、火を止めたわけ、うん、それで江戸時代はどんどんどんどん復興していったと。いいんじゃないですか。だからレオパレス、もう全部レオパレスしたら、この中に、ね、トラフ動いた時もすぐパッと取ってパッとこう復興できる。いいんじゃないですか。物は考えよ、物は考えよ、みんなレオパレスもう住んだらいいやん、俺以外は
レオパレスは現代の長屋だった。
現代の長屋だ火事だ言ったら、もう消防署も戻る、壊してん
ね
ん。壊して。壊しても、もう次、もうペラペラの壁の家建ったらいいわけやんか。
まあ、そうなんですけど、ね、現実
も。ほな、そうやったら、もうみんなもう家に金貯めとくって、あ、危ないですよ、みんな。もう、稼いだ金全部使おうでって経済回るしね。
いいんやろ
か。単数機もあれへんで、もペラペラやから、あんなもん、捉えるかもわからへんから。がもう使わんと死ぬようなジジイババアの金なんかもっと回るやん。
まあそうです
か。経済回んで。
回
んで回んで。
どうしよう、レオパレスいいだって
思って そうだね。
どうしよう、ね、
レオパレスの人に聞かせたいね。
そうそうそう
そ
う。
なんてことを考えておりますが、はい。あの、全然話は違いまして。
は、
今回のテーマ、合評をどうやって乗り切りましょうと言いますか、まあ、小説書いていて楽しいよなと。うん、そして合評は楽しいよなと。そういうことを皆様にお伝えしたいと思うわけですね。まあ、ようやく私 の課題小説があと1回を残すのみと、あと1回で最終回と。
長かった。
もう2年間ですって2年間もう見事に重なったな今2年。
もっとやってる感じするわ俺ら。
そやな、もうなんていうのか、書いては突っかえされ書いては突っかえされ、もうなんかこう才能遺失み、才能変わらの遺失みか、うん、と思ったらちゃんと石は積まれていたと、うん、よかったよかったよかった。なかなかあのきつさはもう書いても書いても書き直しって叫ばれるのはもうなかなかの、うん、 格別のものがありますね、
うん、書き直し名人ならまた次またしょうもないシーン帰ってきたりとかするからな。これいるこんなシーンとかね。
先生あの妥協
なんかもうこれ百ペラペンも見てきたようなシーンやしみたいな、何このどっかで見たようなキャラとかね、何この臭いセリフとかね、
もうボロッカスでしたね。
だからもう石積むどころか石積んでないっていう状態が結構長かったよな。
え、それ積んでるつもりって言って積んでますけど、いやそれはだって石ちゃうしみたいな。
そうですか、うん、私はもうあの江戸城の石垣を積んでるぐらいの勢いだと思ったんですけどね。
いやいやいや、
そうですか、
大変だ。
まあしかしあの なんだかんだ言って終わらせられるんですよね多分、うん、
もうなんか無理やりにでも終わらせたい気持ちになってるよ俺は。
ああそれ最近なパッパッパーと言ったのか階段、うんうん、はい次はい次はい次みたいな、うん、まあそれはさておき、あのきつさはまあなかなかの格別のものがございまして、このきつさを超えられたらなんかこう大概のことはできる気がしますよと。
でも合併がきつくなるかどうかはやっぱその人次第ですよやっぱり。
まあね、
うん、だからどのぐらいこの事前に計画してあのやるかと書いて出すかとか、あるいは言われたことをどううまくあまり回数をかけずに修正していくかみたいなところも問われるんで、だからそれがちゃんとできてるともっと早く済むんだけどなっていう。
まあただね、合併で言われたことがこう己の魂のねじ曲げるぐらいきついってこともあるからね。
だからそこをどう調整するかじゃないのやっぱり。
なるほど。
だから単に言われたまま直すっていうのをやったら逆に変になったりとかももちろんするし、
そうそう、
そこはここは取り入れるけどここは取り入れずに代わりにこうしましたみたいなのをこうっていうやり取りがやっぱり一番熱いんですよ。
それをやってやっぱ直せとはめかれちゃったわけですよ。絶対通るとは借りたへんしな、これがまた。
まあそうだけど、そこはやっぱり患者さんの腕次第ということになるのでは。
まあそやな、うん、まあそんなこんなで、でもまあなんだかんだ言って書くの楽しいんですよね。あの己の妄想っていうんでしょうか、合併というのは、うん、自分の書いたものを人様に呼んでいただくわけですね。でなかなかね、一人で書いてたらできないもんです。だいたい自分一人が書き手で自分一人が読者みたいな、うん、でそうなりますと、なんて言うんでしょうね、この合併というシステムが言ってしまえばある種快感になると言いましょうか、自分の妄想をちょっと知っていただけるというか、自分の妄想に突っ込まれるとか自分の妄想を一緒に考えてくれる人がいるとか、うん、これはなかなか楽しいと思う、
うん、でもなんかつまらない妄想に付き合わされるのはちょっとなっていう気はするよ。
こう楽しんでいたんじゃないか君が私の妄想に
人の妄想に使うほど退屈もないよ。考えてみます、友達の妄想聞けるずっと妄想言ってね、
はい、
ガチもない、本人は楽しいんだけど聞いてもしょうもない妄想な、それは多分本読んでる方が映画で見てもええわという時間をずっと延々とその妄想を聞かされてやで、どう思うってこれで私面白いと思うんだけどって思うんだけどどうする、
殺すですね
でもそれはそうやろ、殺すやろ、
はい、
それは僕やってんだよずっと
先生
ずっとやってんだよそれを
しかしあのたとえ面白くないとか言われても出さないと上達しませんから、なんだかんだ言っても、うん、そして思うんですね、なんかこう書いていくうちに結局のところ自分でも思いもよらなかったものが、
うんうん、
展開になってしまったとかね、うんうん、思い通りにはいかないんだけど違う道が見つかると言いましょうか、うんうん、これも一つのなんかこう合併を楽しみではなかろうかと思うんですね、うん、私だってね最初はねあの美少女を描こうとしたらね、なんかね真夜中の3時のアルコール漬けの合併によって3サイズオール100というなんかこう凄まじいものになっちゃいましたしね、
だって美しさが伝わってこないんだもん
なんていうかこう定番品を書こうとしたらなんか全然定番じゃないものができてしまったらどうすんの
か、美少女とは書いてあったけど、
うん、
でも どんなんなのかっていうのが伝わらへんかったのよあの時は。
なるほど、うん、それでなんかこう重くそひねくれ回したりと、
だからそれよりはオールサイズオール3サイズ100、100、100の方がやっぱりビジュアルとしてこう頭に浮かびやすいし、
あ
やっぱキャラクターとしても立ってるやんか、
立ってるね、
もうそのインパクトの強さに負けてんねん
だからなんか 美男美女が出てきて 美男の方が女のような言葉を使いして 美女の方が男のよう あのなんか話し方をして、で男のキャラやねんけど女の子の名前で女の子のキャラやねん男の子で、もうわけわからへんねんもう読んでるうちわからへんなんねん
先生怒ってらっしゃいますね。
そう。
もうどっちやねんってなんねん。
はは。
こいつ男か女かどっちやねんって。
あれですね。私の失敗はもうキャラクター相関数でもちゃんとお付けしなかったということがまあ。
もうね。はい。わけわからなかったけどな。
そうですか。まあそのように分からへんねーの一言がまあ気づきになるというこれも一つの合評の
良さ。それもまあ初めてやったことなら分からんけどこんな作品よくあるしみたいなねそこやねんて。
しかしあの書いてるうちは結構あの第三者的にメスなんあんまないんですよやっぱり思いません？
うまい。
そうですか、うん、あの合評で良かったわけです読者目線というのが。
なるほど。
そう
ようやくか
まあ、大体あの作家自分で書いた頃ってあれですやん自分が作者で、ね、自分が読み手だからこう第三者的に客観的視線で読むことはできんと。
でもそれはそうやけど、うん、それ言うていいのは高校生までやと思うで。
ああそうやねんな、うん、いや今は結構多いぞと思いたいけどね私一人じゃないこんな愚かなやつはみたいな。
だからもうそういうその周り仲間が行さんいるっていう発想はもうやめようそこから抜け出すために合併があるわけですから、
うん、まあそうです、うん、とりあえずあのなんですね人様からツッコミを入れられると、
うん
うん、これは合併予算ですね、うん、あらゆる意味で、うん、で他の人のやつも読ませてもらえるわけですな、うんうん、そうしたらありますやんこう自分のレベルというものが、
うん
うん、こういい意味でも悪い意味でも、うんうん、やっぱねあの打ち砕かれることもありますしね、うん私よりもうまいとかね、私よりも練ってるとかね、この方に比べれたら私なんかもう芋虫というかなんというかもうありましたね、本当にもう。なんていう風に打ち砕かれ、時にはまあ這い上がりしながら、こう、手探りでも書いていくこと。これが合併の良さだと思ってるんですね、実言うと、うん。で、なんだかんだ言いながら、小説書くの楽しいんですよ。うん。自分の己の脳内妄想を文章という形でちょっと具現化すると言いましょうか。うん。しかもそれをなんかこう合併持ち込んでギャーギャーギャーギャー言っていただけるというの、うん、でも意外に合併を出せなくなっちゃった人もいるけどね。
まあね、
うん、
そこが超えられないとなかなか
まあね
っていうのがありますよね、
うん、あれは実に残念です、うん、私からすればこれも合併の副作用とも言えるんだけど、うんうん、いや気持ちはわかるんですよ。なんていうかこう自分の脳内妄想にケチつけられたらこうへこみますやんやっぱ、うん、
まあね、うん、それは
先ほどの先生のお言葉じゃありませんが相手の頭にどのように映っているのか自分の考えたら映っていないというこのショック、
うん
はいうん、まあ先生がおっしゃったことも大体5回ぐらい言われてるわけですが私は、うんうん、もうそのたびにちょっと押し入れにこもろうかと思ったぐらいですから、
うん、今日こもってきいや
もうちょっとこもった方がいいのでは
こもってきもうええから誰も動くわへんから
そうでしょうか先生ねいや、押し入れ
職場の人も困ってないと思うで。そう、あ、最近、なんか、あ、海田さんか、ですか。一ヶ月ぐらい見に行くなと。あ、でも、順調に仕事、住んでます、いいんじゃないですかとか言って。あ、じゃあ、給料一人分損してるなぁ、みたいな。どうせ最近トイレ壊れへんし、みたいな。
いえ、私がトイレを壊したのは過去2回ぐらいもんです
よ。2回壊れたら十分じゃん。
2回しかです
よ。1回も壊さへんで、普通。
いやそれは壊れるんですよトイレって。
いや壊れん壊れん。
まあそれは置いといてですよ。これ以上なんかこうで、はい、請求書来てもやばいんで、せっかく犯人不明で済ましてるのに。で父さんはあれですかね、はい、合併やっぱ楽しんでましたの。
いや合併が楽しいっていう発想はあんまないですけどね。
えなかったの。
うんだからなんか出した作品で例えば特に誰からも何も意見が出ないとか
あ
っていうとそのまあ、先生は何かしらの形でね、うん、それは言わはるのはそうなんですけど、他の塾生から何も言われなくて済んだっていう時はよっしゃーみたいな、俺の技が通ったみたいな感じするやん。
ああそれはあるな。う、うん、誰も何も言わせんつうか、言ったら殺すよみたいな、うん、
いやそこまでは思わへんけど。
あそうなの、
まあ、言っても無駄やろって言
う
てく
るわちゃーどっちか分からへんそれ
まあえっか
もういったい、うんよくSF よくわかんないし多分これはこれでいいんだろうなみたいな。どうするそんなんだった
ら。それだったらもうちょっと SF 読めよっていう話になるんだけど。
いやそれよりじゃね、うん、じゃあなんですな逆にこう的外れじゃないけどさ、
うん、
それで怒り狂ったという思いでは。
いや別に、なんか合併で言われてってこと？
そうそう。
いやそれは特にないな。
そんな重箱の隅よみたいな。
ないわ。
ないんだ。
それはない。ただまあ SF っていうジャンルがよくわからなくて言われたっていうことはあるけど、うん、でも。まあ、読者の人ってそういうもんやん、
うん、
それは全ての人がそのジャンルに精通してるからそれを読むわけでもないねんし、
まあそうやな、
どんな人が読むか分からへんっていう意味では、ああまあじゃあそこは分かりにくかってんなぐらいなもんで、
ほう、結構あれやな、私あの合併に一気なんていうのかな、こう重箱の隅をつくやると言いやがってとか、まあ思ったことあったけど一回、
うん、でも逆に言うとそこまで読まれるんやっていうことでしょう。
まあね、
うん、だからそこまで気を配って作らないといけないんだっていうことや。
まああるじゃん、このもっと違うところを違うところを指摘してくれよみたいな。
でまあそれやったら そこはそれとしてここどうやったみたいな感じで聞けばいいやん。
気が弱いんで。
だから昔ね、あのゼロ戦の あの部品はあのネジ1本ビス1個に至るまであの軽量化にこだわって作られていたみたいな話を聞くと、やっぱり細かいところまでね、やっぱ気ぃつけんと、小説も同じでね、やらんといかんねんなというような気はする。
まあ確かにね、神は細部に宿る、
うん、
うん、合併で言われて、これ言われたら嬉しいってのは、私一回読みやすいって言われて、あれはすぐに嬉しかったことある。
ああ、うん、まあまあそれはそうかなとは思うけど、
うん、
だからその先生によればプロの編集の人はもっと厳しいんだと、
ああ
合併でやってることの100倍厳しいんだと言うてきはると、
なるほど、
いう話を聞いて、じゃあその合併で誰からも意見が出ないっていう状況に持っていって、うん、そこからがスタートラインなんだなっていうふうに思ってる。
ああなるほど。
その100倍やからね。
100倍か。
合併で言われてるレベル、いろいろ意見が言われるっていうことは、ここ直した方がいいとかって言われるんやったら、 あの編集さんの前では箸にも棒にもかからへんってことやろ。
ああそれは言える、うん。
まあ、言い直すと合併はまあなんとか上達させようという場合やんか、
はい、
なんとか書き続けてもらおうと、
はい、
でこっちもまあ銭もらってるわけやからな、
まあ、
そういうこともあるやんか。でも編集の場合は、ね、もうどんどん減ったらくもんばっかり持ってきやがってと思うわけ、
は
あ、で下っ端の編集に行くと、おいちょっともう合図どけ、下っ端がめんどくさいから、はい、はい、しょうもない、なんだってなんねんて、
は
あそれかもめんどくさいんで、もう商品で出しときましょうかって。それで何何章あるんだ、そっちどうですかとかなっちゃう。
まあ、一番ありがちパターンです。
ありがちのパターン。はい、うん、結局、うん、だから、まあ小説はそんな多いな。漫画はね、漫画はまあ絵やから見てくれんだけど、それ、うん、でもきついで。
そうですか。
漫画はきつい。うん。
漫画の方がまだ。
いやいや、漫画なんて一目見たらわかるやん。まず絵がうまいか下手か分かるやんか。
ああそれあります、
ね、ああもうそっからボロクソ貸すやで、ね、あんた何今何歳、まず何歳、
はい、
31歳で 31? でまだ何してたの。漫画描いてました。え31の漫画これやめた方がいいよなんでいやほんま俺見たもんそういう現場、
恐ろしい。
うんうん。でまあ20とかね21とかやったら、あちょっとアシスタントのとこ行って、アシスタントに行って、そこでちょっとレベル上げた方がいいよとはいう編集はいるけど、もう30過ぎて、もう漫画しか書いてなかったら、ボロクソかすやで、もう人間やめてまいみたいな、そんな感じやで。
逆に言えば、31過ぎて漫画書いちゃダメなんですね。
いや、だから編集の人間言うには、30の人間と20歳のこう原稿があったと。同じレベルやとするやんか、
はい、
20歳を取ると、
うん、
伸びしろがあるし、30はもう頭固くなって言うこと聞かへんから、
うん、
20歳ぐらいの方はこうやったら、あ分かりました、あ分かりました、すいません、30やったら何が悪いんですかとかなんて、うん、私このこれ私このスタンスやりましたけどだからあかんねやという話やねんけど漫画家はやっぱ若い方、小説はまあちょっと違うんだけどね、小説は文章が上手いとか下手とかよりも、まあ、その人の人生みたいなのを刻んでいく、その人間洞察力と面白さみたいなのが、まあ、その鎖骨は、だから30、でも30から34、5ぐらいの普通ね、まあ、大学時代に小説家を志してたっていう人たちが、まあ、大学時代に、まあ、書き出して、で、まあ、日の目見るのが、まあ、7、8年、だって30とか31、まあ、35までか、普通はね。小説はあんまり早くデビューしすぎたらネタ切れしちゃうしと、 いうことは言われてるけどね。
割と幅が広いんですよね。この間見てて思ったんですけど、まあ本当十何歳デビュー無理や60もおったなとかね。
いるよ、いるよ。
まあ本当ジャンルに限らずもバラバラやな。考えたら費やした方も70過ぎてラノベ書きはったなとはるか昔、
まあ、でもあの人はもっとそれ以前からのキャリアがだいぶあるからね。
まあね、うん、それを考えたらまあ小説というのは奥が深いといえばいいのか、うん、融通が利くといえばいいのか、
まあ、懐が深いというかね。
そうそう、かなり安心しましたけどね、うん、いう感じで。まあところでやっぱりあれですか、書かないとやっぱり上達しないもんですかね、何でも。
まあそうやろね、書かんとだからずっと書くっていう、ことはやった方がいいよね、
いえ先生に先生が一回おっしゃったのセンスってやつにちょっと頭の中に残ってましたね。
センスはもう教えようがないね。
ああそうでした
か。センス、デザインセンスがあるやんか。
ありますね。
なんかセンスっていうのは絶対あるんだよ。これはもうだある努力である程度までいくんだよ、はい、どんなことでも。なんだけどそっからもうこっからちょっともうセンスとか才能だよねっていうところ、そこで飯食うっていうのは実はプロな気がする。ある程度行くのやればやるほど、はい、文章のスキル上がるしな、企画力も上がるかもしれんけど、センスはっていうのはちょっとあれやな、もっと上手いと思うんですわ、
なんかこう逆に言えばセンスは超えられるのかそれとも超えられないのか。
それとジェクションさんはもうはっきり言ってるやん、小説は才能で書くのよって言って。
ああ、なんか嫌なことそのセンスというのは一体どこで身につくんだろうなと思いながらも、いまだにちょっと答えは出ませんわな。
センスって磨くものなんじゃない。
まあ磨くっていうか、
ね、センスは磨くっていうやん。
ああ磨くね、
センスを育てるとかでも言わへんやんか。
まあ言わないわな、
つまりセンスがないとダメやね。
センスですか。
でセンスが磨くものがなかったらあかんわけやんか。磨く、センスを磨くってセンスあるから、ああ磨こうって。
ああ
ダイヤモンド磨きました、ダイヤモンドあったら磨けるやん。さあダイヤモンド磨きましょう、僕ないんですけど、じゃあ磨けませんねっていう話。
そして思ったんですね、小説におけるセンスとは一体何ぞやということ、何なんでしょう。
思うねんけどね、はい、やっぱり自分はこれ書きたいっていうものやと思うね、はい、ただ漠然と小説書きたいやつは全部消えていってるわ、でももうその中で私はこういうこと書きたい、こういうものに興味あるからって言って、いうのはほっといても書きようね。何でかってそれ発信したいから、でその自分がこれを書きたい、世に問いたいっていうのがもう固くなにあるならば、もう周りが止めようがないしょうがもうずーっと書き続けて、で書くだけやったらあれやねんけど、そう発信したいっていうリアクションが起こるんだよ、だって分かってもらえたし読んでもらいたいから。そしたらまあその原稿持って営業しに行くなり、編集部に会いに行くなり、その編集部とそのまあパイプをつけるためにそういう仕事をやったりだとかっていうことをやって、どんどん、これもセンスやろ
う
な、ああそういう、そうい
う、
そういうところにちゃんと目をつけて、そういうとこ行きよったわって、ああデビューしよったわっていうの、これもセンスやんか。
熱意とはまた違いますの。
熱意は違うな、熱意の空回りみたいなのね、
うん、
熱意なんか俺信用せえへんもん
俺。ああ何やったんですか先生と、まず聞いちゃいましたけど。
熱意って何？
熱意ですか。
熱意を聞いたで、僕は腹くくりますわ、僕はやります、絶対一生ずつになりますわ言うて、この前なんか死にそうな顔したけどね。僕はもう絶対死ぬの作家になります、絶対僕はもう 家の人間と喧嘩して、もう絶対に家で戻れません、僕は死なれませんならないと。今コンビニでずっと店員を十何年やってる人おるけどね。
どうします、取締役になったコンビニの、ね、ある意味すごいぞね。それは道を間違えた。
それはコンビニの会社の社員ならんとならへん。
まあたまに思いますけどね、この熱意の空回りというか、なんていうかな、向いてないのではという。
あの人熱心やねっていうことあるやんか、
はい、
熱心やねってことやってはんなってことやんか、
まあ、
やるなっていう意向じゃないやんか、熱心やねやるな、やるなじゃない、熱心やねって、はい、熱心やねって言って顔するなって。あんだけ熱心やのにね、平社員のままやしなみたいな。なんか力のとこちゃうんちゃうとか。
そうですか、もうちょっと少
ない。本人の前で頑張ってるやん、熱心やってるやんって、評価してね我々はって、ありがとうございますとか言ってちょっと言うたら本気一緒に合うやでとか。
いやこれはリアルやで。
嫌なリアルだよな、もうすんごい嫌なリアルを聞いたらちょっと
でそこで、まあ、やっぱりなんかそのセンスなりさえなりやつ言ったら、まあ、こう見ててもそんなに一生懸命やってるでもないけどパッパッパッと生きよう、あんなところに目をつけよったわとか、
うん
うん、あそういう才能あったんやっておるやん、
まあ
うん、でポンとなんかええところに引き込んでかれてもやってやったそうやろうなあいうのはきっとあれやね、才能あるというかセンスがあるよ、
うん、
まあデザインとかね、まあ、絵なんかもそうやんか、あれもセンスやんか、
ああありますね、
うん、だいくらクロッキーだデッサンなど繰り返し繰り返してもやっぱり一線いかないのはそこやね、センスがあるかどうか、構図でも色使いでもね、
うん、
あの色の配合でもね、全部才能やこれ、教えて、だ教えれるよ、これこういう色とこういう色だこういう効果あるよとか、構造やるときはこういうものをこう置けばこういう効果あるよってさ教えられるけども、さ規制のもんやんか、
はい、
そこでパーンと規制のものでないものをパーンと見抜いてこれにこう置いたらおおみたいな、
うん、
それはセンスや、
センスですか、うん、まあ確かにありますね、光るものっていうのかな、
うん
うん、よくわかんないと目が引きつけられるっていうか、うん、そういう絵、
うん
う
ん、いや努力に勝る才能なしって言うけど、そんなもんね、普通の人間のたわごとやで。
ああ、なんかこう、救いのない話になってきたな。
いや、ほんまにそう思う。
そうですか。
ただ、人間はなんか絶対センスが才能、どっかにあるはずやね。何にも才能も、センスも何にも、あの持たずに生まれてきたっていう人はいないと思うね。
逆に、今思ったんですが、本を読まないやつが小説家の才能があるってことあるんですかね。
違う。なるね。まあでも本、まあ、作家の人って多かれ少なから本が好きやろ。
そうですよね、
うんうん、
やっぱり好きなところにあの
だ文章が好きっていうことがないと基本的に本は書けないし、書こうというあれないやん、動機が生まれへん。
あ
だからなんか読んでて面白いなとかこれやってみたいなとかあるから文章書いてね、
あ、
うんうん、あれでなんかしようと思ってるやろうから、うん、なんじゃないの。ただ本だけ、本はめっちゃ読んだけど文章は書かない人もいるやんか。
ああ、
それただ本好きやわね。
なるほど。じゃあ好きなところにまあ行ってしまえばセンスなり才能があるかもしんないなという、
うん、それが継続できるかどうかはね。
ああ、
うん、
例えばボロカスの蝶に言われてもそれを試されるぜ、バカこの学校だったかと。
でもプロはみんな試されるで。
まあそうで
しょう、ね、あのさっき言ったあの原稿持ち込んで編集人間ボロクされたり、うん、ボロクされてももっぺん来るかやんか、そこも測ってんね、あんだけ言うてもまた来よったわけ、ちょっと根性あるかもしれんなみたいな、そっから見るとかね、あるやんか、うん、
うん、
役者でもね、あのみんな芸人でもそういうとこあるからね。
ああそうですね、うん、絶対やめなかったって、
うんうん、師匠とかでボロクソに言われたらもうあのあれ得た否認の弟子って言われるぐらいから、ね、もう人間扱いされへんから、弟子なんてね、芸人で演歌歌手とか
大変だなーね。
そうそれでも、もうそこでくっついとったらこんないい師弟関係になっていくやんか、うん、
うん、なるほど、
うん、
まあ、とりあえず継続は力なんて本当やなと、
まあ、継続できるということ自体がそういうことでしょ。
そうで、
継続できずにやめていった人間山ほどあるからね。
あそうですね、
うんうん、
まあ、合併はそれを試される一つの場ではあるとは思っております、はい、というところでいい時間になってまいりました、はい、そろそろ音楽が流れてくる時間であります。エンディングです。昨日ミトラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などのサイトメールフォームまでお送りください。実はツイッターにインスタグラムもやったんですね。どうぞご覧ください。はい、最後にお一言、
まあ、続けんことには向いてる向いてないすらわからなかったりしますからね。
まあね、やってみないことにはね、とりあえずはね、
うん、
先生何かお持ちなど。
とりあえずお腹空きました。
そうでしょうね。
僕もお腹空きました。
わかりましたよ、あの焼肉ですからね、はい、はい、それでは皆様、私たちは焼肉ですので、さようなら。
さようなら。